地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、2週にわたって二戸市合併20周年についての特別会をお届けしています。旧二戸市と旧浄法寺町が合併し誕生した新二戸市は、今年の1月1日で合併20周年を迎えました。実際市民の皆さんはこの合併20周年についてどう実感しているのか。浄法寺にずっと暮らしている方、一度は浄法寺を離れたけど戻ってきた方、そもそも浄法寺には関わりがなかったけれど何らかの形で関わりができた方、さまざまな立場年齢職種の方々にインタビューを行いました。2週目となる今回、まずはこちらの方のインタビューからお届けします。
はい、元、商工会青年部部長の大木田です。
はい、お店バロンの方でお話を伺って、
はい、
あのバロンの大木田さんですね。
はい、そうです。
青年部だったんですね。
そうです、もう青年部を23から40までですから、
はい、
17年ぐらいだったのかな。
おー、なんですね。はい、でこの間の先輩に聞いたらですね、その二戸の浄法寺とこう合併のあたり、
はい、
あの頃あの大宮さん詳しく話聞けんじゃないかなっていうことだったんですけど、それこそ青年部支店なんですけど、
はい、
青年部も合併があったってことですもんね。
そうです、そうです。
おー、その時のなんですか、部長なんですか。
そうです、そうです。
なんですね。あの頃ってどうだった、その合併に向けて動きっていうと。
あ、もう浄法寺と合併が決まった時にはもう合併協議会がもう出来上がって、はい、もうシステムがもうポンポンポンと決まってたので、
はい、
さほど難しくはなかったんですよ。ただ青年部、まあ、その下で青年部があって、青年部の各事業があるじゃないですか。浄法寺は浄法寺で事業があるし、二戸は二戸であるし、近代寺の事業もあるし。
ああ、ははは、近代寺の合併もあったわけですもんね。
その時の部長が、今もう亡くなりましたけど、駅前のおぼないさん、酒屋さん、おぼないあつしさんという方が、
はいはいはい、だったんですね。
はい、
は
あ、だからまあ青年部入って2回の合併を経験してますただ1回目の時には私はもうペーペーだったので、もう何も言われるまま動いてたって感じですね
そうなんですね。その浄法寺の時はその部長の
役目、ね、はい、
だったんですね。
はい、
あの合併前っていうと、
はい、
浄法寺の青年部は、
はい、
もう隣の町の青年部みたいな感覚なんですか。
そうですね、はい、
やってることってのは分かってるんですか、この浄法寺はこういうことやってるなって。
あ、まあ手伝いに行ったりとかしてたので。
あ、はい、そういうつながりはあった。
そうですね、
はい、青年部的にみんなやるぞの感じだったんですか。やっぱり反発もあったんですか。
まあ半分はありましたよね。
ああ、やっぱり
若い人たちは、でも本当にもう合併が決まってからそっちに向かって動いてくれたので、それこそ今のあの高森君か、
あ、
はい、はいはい、ドガーは本当に協力してもらったので、すごい助けられましたね。
おお、そうだったんですね。
今はもう一つって感じですけど、やっぱり最初のうちは合併してもお互いの主張が強いわけですよね。
はいはい、
で浄法寺をまとめてくれたのがその高森君がこうまとめてくれて、一応俺に報告して、うん、いやこういうふうにやってもらいたいんだけどってことでこういろいろ動いて、
あ、そうだったんですね。
でもその次の合併の次の年かな、はい、ちょうど商工会青年部の50周年っていう、まあ、式典があって、それがあったのでなんかこう一つになったかなっていう感じでしたね。
タイミングがそこだったんですね。
はい、
浄法寺のその当時のやってた事業ってどんなあったかって覚えてますか。
稲庭高原祭り、
あ
で、あとは、夏に役場のところの お祭りですか、
はいはい
はい、青年部の事業としてはあのカーブミラーを清掃活動したりとか、
はいはい、あ、それでもやってたんです
か。そうですね、
はい、
二の部よりも城墓寺の方がやっぱり活発に動いてましたね。
あ、そうなんですね。
地元に対して。
おお、やっぱそういう印象ですか。
そうですね、あの手伝いに行ってもやっぱり団結力もあったし、
うん、いや一緒にこう今後やっていくんだはこう心強いような感じでした
ですね。本当はあの合併と同時に俺はもう部長の任期が終わる予定だったんですよ、
はいはいはい、
で次の部長がやる予定だったんだけど、うん、城墓寺の方からいやどうしても小木田さんもう一期やってくれる
ほう
ってことで結局2期やったんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。大変でしたね。4年は気づいよね。2年でも気づいよね。
そうです。え、その頃もうこのバロンやってたんですか。
あ、もう店やってますね。
ずっとやってて、
はい、
はい、じゃあずっと忙しいですよね。
ですね。まあ当時会議所もやってましたんで。
ああ、そう、めちゃめちゃ忙しいじゃないですか。
忙しかったですね。ほとんど店に入れなかったですよね。
いや、そうなんですね。ただここの動きがあったからこそ今の二戸商工会青年部はもう別に福岡の人もいれば金田一の人もいて城墓寺の人もいてが、
そうですね、今はもう本当に一つになってるって感じですね、うん、
ですね、
うんうん、
そうなんですよ。僕が青年部入ったのが7年ぐらい前だと思うんです
よ。ああ、今青年部入って
るんですね。あ、そうです、そうです、
はい、
なんですけど最初っていうのはどうなってたんだろうなっていうのがこう今回の番組で言ったら気になってたところだったんですよね。
あ、やっぱりあの、うん、なんでしょう、最初のうちはやっぱりお互いの主張が強かったですよね、
うん、
まあ、だからこそ意見もお互いに腹割って話して、いやここは妥協しなきゃいけない、ここは協力しなきゃいけないって言って、
うん、
そこまで持っていくのが大変でしたね。
そうですよね、うん、
まあ、あの私個人的にもあの二佐隊から出てきてるので、
おいおい、
福岡ではないので、
あ、そうか、
はい、だからあのもう金田一であろうが城墓寺であろうがそんなに、うん、あの壁があるとかそういうのはなかったですね。
お、
どっちかというとそこ外から入ってきた人間なので、
そっか、そういう感覚か、うん、まあ、だからこそ良かったのかもしれないですね。
うん、まあ結果
だったんですね。
で、あの俺が部長やってる時にはもう何でしょう、俺が引っ張っていくって形よりも、
はい、
皆さんの意見をまとめるのが俺の仕事だなと思ってたんで。
ああ、そうか、
うん、だからお互いにもこうその当時の青年部員がこういろいろ意見出してくれて、
はいはい、
まあ、大変でしたけど、
うん、
ある意味楽でしたね。みんなが動いてくれたので。
あ、うん、そうなんですね。その当時の勝手なイメージですけど、はい、こう先輩方だいぶ活発なイメージがあるので。
そうですね、うん、あの、うん、まあ、それ言ったらもううちらの昔 の, その先輩たちですか、
はい、
議題の人たちはもっとすごいですから、ね。そんなことやっていいのかっていうこともやってましたからね。
いや、いいですね、こうやって部員でのこういろいろ意見があるっていうのは、
ね、面白かったですね、
うん、まあ、もう衝突もあったんでしょうけどこう
ですね、あのうちらの時にはもう部員もやっぱり少なくなってきたんで、やっぱり会員拡大しなきゃいけないっていう方に俺が入ったあたりはですね、
はいはいはい、
で、まあ、まだ近代児童合併する前の時かな、
はい、
はあの本当に実動部隊って4、5人しかいなかったんですよ。
あら、
少ない。部員は40人ぐらいだけど、幽霊部員が多かったんですよ。あの、ま
あ
ま
あ
まあ、会費は払うけど、はい、いや、ちょっと活動は手伝いできないとか、
はい、
で合併する時に近代児童合併する時にいやこれじゃちょっとバランスが取れないなっつって、うん、俺がその時会員拡大の委員長みたいなのをやらされて、
はいはい、
15人ぐらい入れたのか
な。すごいのましたね。すごいのましたね。
でこうバランスも取れて合併して城墓寺の時もそうですね、
はい、へえ、そうなんですね。
やばかったですよね、本当に青年部がなくなるかもしれないって言われてましたから、
ね、ああ、そうだったんですね。
ですね、 OP の人たちからはケツ叩かれるしね、うん、福岡は何やってんだって。いえ、
そうだったんですね。
やっぱりでも金田一とか城墓寺はやっぱりその何でしょう、地域柄なのか団結力が多かったですね。もう部員も近代人も多かったし城墓寺も多かったし、
多かったし、地域柄ですね。
そうですね、
まあ、城墓寺も合併して、はい、のあたりって二戸市 の, その青年部、
はい、
として、まあ、城墓寺だけじゃなくてもう どんなことやってたんですか、事業として。
あの福岡の時にはその豆地川公園祭りとかいろいろあったんですよね。でも合併した時に あの福岡はほとんどやめたんですよ、事業っていうか活動を、はい、で金田一と浄法寺の方を中心にやっていこうと
ほ
ういう風な流れになってましたね。
金田一もなんかやって、
そうですね、金田一はあの温泉祭りとか
あるじゃないですか、
で浄法寺はさあの稲庭高原祭りだったりその夏祭りだったりとか、あの青年部が主体としてこうやる事業っていうのがあったので、でじゃあ二戸はつととんでもない数になってしまうんで、はい、じゃあ二戸はちょっと抑えて、あの二戸はこう町の人たちが動くので青年部があえて動かなくても、じゃあ協力する方に回りましょうっていう形で会員して、
そういう理由でってことなんですか。
そうですね、
確かに今でもこう、ま、今金田一形変わってもですけど、うちらもなんか携わって、
はい、
で浄法寺も何かしらの形ではやっててっていうイメージはこう続いてるので、はい、うん、なるほど、そういうことなんですね。へえ、
ですね。あとは俺が部長やった合併した後ですよね。で今もうなくなりましたけど、祭りの前夜祭ってあったじゃないですか、
はいはい、
あれは会議所の久慈康介君が立ち上げて、
はいはい、
でそこに青年部が協力してくれないかって、うん、で私も会議所もやってたので、はい、でそこに協力して、まあ、反発受けたんですよ、うん、青年部員から、はい、なんで会議所の手伝いしなきゃいけないんだみたいな、いやでもマジのためになるからやろうっつって、うん、まあ、俺一人で俺と商工会の事務員で準備し始めた。
はい、
であとはもうみんな現場に来て手伝ってくれればいいから、
はい、
でも面白いですよ、みんなして心配して見に来るんですよ。で結局手伝うんですよ。もうなんて優しい人たちなんだ
ろうって。そうですよね、そうなんですよね。いい人たちだな。
面白かったですね。
そうですね、はい、そっか。
でもそれからこうみんな楽しんでこう前夜祭で、それからフードフェスティバルとか、
はい、
前夜祭の日に、
うん、
でだんだん形を変えて
やってましたね。そうやってたんですね。
そうですね、
根本にあるのは町のためってことを。
そうですね、やっぱりであくまでも青年部はその町の人たちが携わるまでの足掛けやればいいなっていう感じでした。で町の人たちがこうわっと集まってきたら、あとはもう青年部はこう抜けてお手伝いに回るっていう形でしたから。
そうなんですね。浄法寺きっかけで話聞きましたけど、面白いですね。
いやでも浄法寺の方も面白いですよ、
うんうん、
面白かったですよ。
いや人も面白いですもんね、浄法寺の人たちもね。
そうですね、
うん、
パワーがありますよね。
そうなんですよね。
そうなんです、
ね、パワーはありますね。ねえ、お酒も得意ですしね。
いやお酒はね。すごいですね。ここじゃあんまり言えないことがいっぱいありますんでね。
ちょっと急にこう口があれでしたけど、いろいろ
そうやばいことがいっぱいあるんだね。
ですね、はい、そうです。実はそうなんですよね、今年の1月で1日で二戸が合併して20周年経っているってことなんですよ、
はい、もうそんなになるんだろうね。
そうなんですよね、うん、まあ、まだまだここからもちょっと後輩の我々もですね、
はい、
青年部もガンガンやってきますし、
はい、ぜひ若い者が、はい、OB からするともう少しこう地域に発信してほしいかなって思いますね。
はいはいはい、
宇治蘭の時もそうだったんですけど、やってる人間はやっぱり詳しいわけですよ、
うん、
そのイベントだったり事業だったり、はい、でも町の人たちが意外と知らない人が多いので、そこのところをもっと PR を方法を考えて
そうですね
やっていけばいいかなと思いますね、
うん、はい、わかりました。もうすごいすごいレジェンド OB からのコメントだったので、
いやいやいや、
今日も委員会あるんで部長に伝えておきます。
あ、
はい、すいません、ありがとうございました。
あ、いやいや、とんでもないです。
ありがとうございます。
ぜひこれからも頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、
一度ここでブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五教科会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会のかりんこです。五行歌とは日々の暮らしの一コマや感じたこと、考えていることを五行で表現する文芸です。約束事は普段使いの言葉で、自分の思いを五行に表現する。一行は一息で読める長さにする。 この2つだけです。一緒に五行歌を楽しみましょう。今回の歌は水月子さんの作品です。大きく大きく息を吸い込んで、ふーっと吐いたら世界中の争いが一気に消えた。そんな夢が叶ったらいいのに。今テレビをつけると毎日人が亡くなり、戦争の暗いニュースばかりが流れています。この歌のようにふーっと吐いた息で世界中の争いが一気に消える。叶ってほしい夢ですし、そう願わずにはいられません。それでは繰り返します。大きく大きく息を吸い込んで、ふーっと吐いたら世界中の争いが一気に消えた。そんな夢が叶ったらいいのに。以上、水月子さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は二戸市合併20周年記念会をお送りしています。旧二戸市と旧上坊寺町が合併し、何か暮らしの中で変化はあったのか、上坊寺にお住まいの方、上坊寺に関わっている方にお話を聞いてみました。
上坊寺町、大森商店、大森孝之です。
はい、大森さんもね、やっぱりもう上坊寺のイメージなんですけど、
はい、
もともと上坊寺ですもんね。
私は出身が上坊寺です、うんうん、でただ学生の時に、上坊寺から一旦抜けて、
はいはいはい、
U ターンで帰ってきております。
うん、その、まあ、20年前合併の時期っていうのは大森さんは
地元にはおりませんでした。
いなかった時期、
はい、
じゃあまだ合併前の段階でいなくなって、帰ってきたらもう二戸市上坊寺に
合併してたというような形です、ね、はい。帰ってきた時はあまり合併したっていう感じはしなかったです。
うーん、
なんで、あ、二戸になったよぐらいな感じで、はい、聞いてただけで、
はい、
だからどうってことは特に感じてなかったんですけど、
うんうんうん、
ただこっちで仕事するなり、
はい、
まあ高下さんも一緒に入ってる商工会とかに絡むようになって、はい、あ、二戸市と一緒になったんだなっていうのは感じましたけど。
そこでなんですね。
はい、
まあでもそうなのか。上坊寺の町自体は別に大きくは変わってないですもんね。
大きくは
町並みとかは
町並みは変わってないですけど、うん、上坊寺の役場がなくなって支所になったりとか、
ああそっか、
うん、とかかな、はまあ少しずつ変わってきたっていうのは感じましたけどね、う
ん、お
あとは大きく感じたの、ちょっと10年前です私帰ってきたのが。
10年前、はいはい、
うん、その時にバイパスができたの。
お、
バイパスができたのはもっと前なんでしょうけど、うんうん、上坊寺大橋ができて、
はいはいはい、
バイパスが開通した時期ぐらいなのかな。
あ、そうなんですね、うん、
なので、
うん、
まあ、合併したからってことじゃないんですけど、はい、二戸市がめっちゃ近く感じられました。
あ、そっか、
はい、
あ、上坊寺大橋ってそんな割と最近の方なんですか。僕も会って当たり前ぐらいに思ってたんですよ。
ですね、私が帰ってきて、
うん、
そうですね、10年前ぐらいですね。
あ、そうなん
で、開通したから、
はい、
お祭りの流し踊りがあそこスタートになったとか、
はいはいはい、
なんか
スタートそうです
ね、パレードみたいなのもやった記憶がございます。
へえ、あ、そうなん
だ。はい、バイパスはすごいと感じましたね。私たち、
うん、
高校の時に、
はい、
あの旧道の方で二戸まで通うんで通学に、
はい、
高校、
はいはいはい、
うん、ってなった時に、うん、やっぱり二戸までの距離感がやっぱ30分から35分ぐらいの間隔だったのが、はいはい、バイパスできたことによってもう15分20分で
二戸
に着くので、
ね、う
ん、なんか距離感はすごく近くなったなっていう感じは、
うん、これは確かにぐっと近く感じますね、
はい、ですよね、まあ、詳しくないんですけど、はい、まあ、私はまあ道路できて二戸まで行きやすくて、はい、まあ、距離感が近くなったという感じはしますけどね。
ああ、そうですか。そうなんですよ、あのちらっとさっきも言いましたけど、大森さんも二戸商工会青年部の部員なので、うん、はい、あの青年部で何かやるって言ったら二戸のな福岡とか意識とかの方にも来てもらうこともあるし、うんうん、逆に情報寺の方に金田一とか意識のメンバーが行くとか、うん、こうこの二戸の中の移動も結構ありますけど、まあまあありますよね、う
ん、交流は結構多くなるんじゃないですか、ね、で私自体もあのやっぱり情報寺町であれば関わらなかった人と関わることができているので、うん、二戸市になったことで、
はいはい
はい、金田一の方々だったり二戸の方々と触れ合う機会っていうのは、まあ、商工会で得られたのかなと。ま
あ、
それが合併したからっていうのもあるかもしれないです、ね、うんうん
うん、そうですよね。
なんだろうな、イベントとかもね、
はい、
宇田音楽とか、
はい、
久野平城とか、はい、まあ、いろんなお祭りに商工会青年部として参加させてもらったりして、うん、みんなで活動してたりしますね、
はい、そうですよね、
はい、
いや、あの情報寺このちょうど大森さんとこの前も、うん、あの七夕祭りの時とか、
うんうんうん、
ここ会場になるじゃないですか、
はいはい、
この本当にすぐ目の前の道路、うん、めっちゃいい街じゃないですか、あの七夕祭りの時は本当思うんですよねこうどの年代も楽しんでる。
そうですね、うん、小学校中学校あとはね、うん、おじいちゃんおばあちゃんの代まで皆さん参加してやるので、
うん、
私たちもおじいさんおばあさんの方が頑張ってますよ、うん、見てると
あとね元気なんですよ、ね、
元気だと思います俺ついていけないですよ
はい、セザワアユと申します。
セザワさんね、あの私の生放送も月1程度出ていただいてるんですけど、
はい、
情報寺に今お仕事されてますよね、はい、情報寺で。でも生まれ情報寺じゃないんですよね。
はい、生まれはリンゴとアユの里金田一です
ちゃんとこう前置きがね、
はい、前置きが、はい、
金田一生まれ、
はい、金田一です。
今も金田一住んでるんですか。
今は違います。今は福岡に住んでるんですが。
あ、そうなんですね。
はい、実家が金田一にあります。
で今は福岡に住んで、
はい、
情報寺に働いてて、
はい、そうです。
情報寺でお仕事して何年ぐらいですか。
3年が経ちましたかね。次が4年目になります。
そうなんですね。
はい、
それぐらいなんですね。
はい、
じゃあ割と入ってすぐくらいにうちの放送とか出てるようになってるんですか。
そうですそうでした。
なんか大ベテランぐらいどしっと構えてらっしゃる。
本当ですか
全然こうなんか若手のこうわたわた感がないですもんね。
いや、緊張しながら出てましたよ。
そうですね、はい、で今回この番組が、
はい、
まあ、二戸と情報寺合併して20年経ちますねっていうところなんですけど、
はい、
そして瀬澤さんってごめんなさいね、今おいくつですか。
25です。
25、
はい、
ってことは合併の時って5歳とか、は
い、そうです。
記憶ってありますか。なんか合併するんだっていうの。
なんかなんとなく。
なんとなく。
なんとなく、多分合併するんだっていうよりかは、はい、こう もう少し多分大きくなって、あ、合併したんだなみたいな。
あ、
合併っていう言葉を知った時に多分、あ、二戸と情報寺って合併したんだっていう、何かそういう学びが小学校かどこかであったのかな、ね、と思います。
うん、地域のことで何かあったんでしょうね。はい、あの情報寺って今大人になってからお仕事では関わってますけど、それまでって縁ってあったんですか。
いえ、それまでは行ったことがなかったですし、はい、
別に親戚がいるとかもなく。
もうないですね。まあ、高校に入ってからやっぱり、はい、福岡高校だったんですけど、はい、いろんな中学校から集まってきてるっていう中で、まあ、情報寺中学校の、はい、同級生とかもいたので、はい、そこでまあなんかこうバスケが強い地域なんだなっていう当時、はい、情報寺中学校バスケ部が多くて女の子たちがっていうイメージですかね。うん、
なんですね、
はい、地域のことは全然わからなかったです。
わからないで、
はい、
でも今がっつりお仕事で浄法寺の、ね、特に高齢者の方と関わることが多いじゃないですか、
はいはい、そうですね、初めはやっぱり聞き取れなかったりとか
またね訛りとかもね、
そうなんですよ ね、はい、なので難しいなと思ってたんですが、でもやっぱり慣れるもんでしたね。
慣れるんですか、
はい、まあ、今も全然なんてってなんてってどういう意味って聞き返さないとわからないところもやっぱりありますが、
はいはい、
でもはい、
まあ、これだけなってるってことは浄法寺 の関わってる人たちもあったかく優しい人が多いってことなんですかね。
いや本当にそうですよね、迎え入れていただいて、うん、はい、明るい方が多いですよね。
うん、ですね、
はい、
そのおばあちゃんたちが、
はい、
瀬田さんのことなんか お孫さんぐらいこう可愛がってるイメージがあるんですよ
確かに、うん、最初は本当に孫のように、
はい、
はい、そういうようななんていうんですか、入り口と言いますか、
はい、
はい、で関わっていただいて、
はい、
はい、本当にありがたいですね。
ありがたいですね。
はい、そうね、あとはとにかくなんかご飯を作るのが上手。
お、
社協にいるからそう思うのかもしれないですが、
はい、
食に関する事業が多くって、
はいはい
はい、皆さん手作りで何でも作れてしまうので、
はいはい、
すごいなって思ってます。
この間も番組では豆腐作りのね、
はい、
現場にお邪魔しましたけど、実は裏でもうすでに料理作ってます
よね。うん、そうなんです、サロンのたびにご飯も準備してますし、うんうん、食については結構浄法寺に行ってから、
うん、
なんかあ、そんなものまで手作りできちゃうんだって思うことがいっぱいありましたね
学びにもなってるね。
そうですね、自分の祖母は畑とかこう田んぼとかを持ってない祖母なので、
うん、はい、
はい、そういう意味でも何ですかね、こう畑とか田んぼとかこう1年間の使い方みたいなこととかも浄法寺で、はい、学びました。
へえ、そうですか。
はい、
浄法寺やっぱいいですね
そうですね、
楽しい方ですね。
はい、
さまざまな角度から二戸市合併20周年についてお話を聞いている特別会、先週と今週の2週にわたってお送りしました。もちろん今回聞いたものが市民すべての意見ではないですが、合併20周年のタイミングでそれぞれの立場から貴重なお話を聞くことができました。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございます。あ、そういえば新年度を突入してましたね。この番組カダレバは3年目の春を迎えました。引き続き今年度もよろしくお願いします。地域コミュニティサークルカダレバ、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。